国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
うん、今年最後の放送だよねこれ。
そうだね。
うん、今日は年内最後の放送だから、やっさんとスッチーと私たちと、なんと新パーソナリティが入っての放送になります。
スッチーとやっさんは今日がパーソナリティとして最後なんだね。
そうだね。学校では毎日会ってるとはいえ、ラジオでね一緒にこうしてできなくなると思うと寂しくなるよね。
寂しくなる。で、オープニングからしんべりするのは良くないよね。
あ、そうだよね。これからも学内ではね、今まで通り会えるし、きっとラジオにも顔出してくれるからね。
うん。この後、新パーソナリティの紹介がありますので、皆さんもお楽しみに。
おー、私たちも先輩としてちゃんと自覚持たなきゃね。
そうだね。今まではかなり甘えてたからね。
そうだね。これまで以上に頑張ります。
では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使って様々な問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。カホと
ナホの
突撃インタビュー。今日は年末特別コーナーです。今日でパーソナリティを引退するツッチーとヤスさんに、カホとナホが突撃インタビューしちゃいます。
早速2人を呼んでみましょう。
ツッチ
ー、ヤスさん、
はい、
今日でパーソナリティは最後なんだね。
2人がいなくなると寂しくなるよ。
でも僕たちの代わりに新しいパーソナリティが来るから大丈夫だよ。
お、どんな人たちかな。
早く会いたいね。
それは僕たちは紹介するから楽しみにしてて。
了解。
じゃあ早速だけど、ツッチはパーソナリティを務めて大変なこととかあった？
やっぱり台本の締め切りとかかな。
そうだね。
大学終了後自宅に帰って原稿を書いていると、いつの間にか朝になっていることがたまにあったね。
朝になっちゃうんだ。
そんなに時間がかかる？あ、帰るのが遅いとかじゃなくて？
まあ家が遠いからね。
あ、それもあってか、いつも大変そうだったもんね。あ、じゃあやっさんは？
僕のコーナーでは事案などを扱ったコーナーだったので、新聞記事やテレビのニュースなどを得た独自のコメントを考えるのは大変でした。また僕はもともと話すことが苦手だったので、どのようにしたらうまく話せるのかということも大変でした。
今もなんか緊張してる感が伝わってきます。
そうだね。
ラジオだといつも以上に緊張するからね。
私も話すの得意じゃないから最初すごい苦労したよ。
あ、じゃあ朝日大学放送局を担当して学んだことは？
やっぱり相手に物事を伝える力かな。
そうだよね。音声だけでしか伝えられないもんね。
ここで身振り手振りをしてもリスナーの方々には伝わらないからね。言葉を選ぶのが慎重になるよね。
そうだね。
じゃあやっさんは？
自分が思うには調べる習慣がついたということです。
おー、
自分がわからないことや知らないことをインターネットや書籍などで調べたりしました。 調べる能力というのは今後の就職活動や資格試験などで生かすことができると思うので、今後の生活にも生かしていきたいです。
そっか、もともとやっさんはね、いろんなことに対しても行動力があったからね。やっさんありがとう。今後番組がどのように発展していってほしいか教えてください。
今後も朝日大学放送局が続いてほしいです。
うん、
たくさんのリスナーの方が見えるので、リスナーの皆さんも一緒に考えたり楽しんだり、そういったコーナーがあるといいと思います。最後に私やっさんはこの朝日大学放送局を通して、わからないことや知らないことがあったらインターネットや書籍を活用して調べるという習慣や能力が今まで以上に身につけることができました。またラジオで話すというのはとても貴重な体験だったと思います。話す力は社会に出ていくためには必要不可欠なことなので、今後の大学生活だけでなく就職活動などにも生かしていきたいです。
ひよさんありがとう。じゃあつっちーは？
今後はもっと岐阜に密着して情報を発信していってほしいです。最後に私つっちーは普通の学生生活では体験することができないラジオ番組のパーソナリティや岐阜県弁護士会の弁護士さんとコーナーを作るという大変貴重な体験をさせていただきました。そして新パーソナリティにお伝えしたいことがあります。それはまず体調管理をしっかりとすること。体調管理をしっかりしないとラジオなのに風邪で声が出なくて収録ができないなど周囲の人に迷惑をかけてしまうからです。次に台本の締め切りは守るということです。台本の締め切りを守らないとこれも周囲の人に迷惑をかけてしまいます。私も何回か締め切りを過ぎてしまい周囲の人に迷惑をかけてしまいました。この反省を生かして今後は就職活動に励んでいきたいと思います。今まで私たちの放送を最後まで聞いてくれたリスナーの皆様、これまで朝日大学放送局を聞いてくれてありがとうございました。次回からは新しいパーソナリティが担当しますので、そちらもお聞きくださいね。
うんうん、それは私たちもちょっと痛感したことだよね。
そうだね。
うん、
2人が言うような朝日大学放送局をこれから新しいパーソナリティと一緒に協力して実現できたらいいね。
うん、やっさんつっち今までありがとうございました。これからもよろしくしてあげてくださいね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、以上
カホとナホの突撃インタビューのコーナーでした。
さて今回は新パーソナリティの紹介をします。
おお、新パーソナリティか、楽しみだな。
まずは後藤清香さんです。こんばんは。
こんばんは。
最初に後藤さんは番組ではどのような名前で呼んだらいいのかな。
清香って呼んでください。
わかった、じゃあ清香って呼ぶね。では簡単に自己紹介をしてください。
朝日大学法学部1年の後藤清香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。次に清香はどんなコーナーを担当するんですか。タイトル名とコーナーの簡単な紹介をお願いします。
清香の知ってる岐阜の事件簿というコーナーを担当します。 このコーナーは私たちの身近で、つまり岐阜で起きた事件を紹介するコーナーです。
なるほど。じゃあこれまでイッチー先輩やヤスさんが行ってきたコーナーを新たに清香の視点から解説していくんだね。最後に2012年1月からパーソナリティになる意気込みを聞かせてください。
朝日大学放送局に参加したいと思っていたので、この度参加させていただけることになり、嬉しさとやりがいを感じています。弁護士さんに聞いてみようのコーナーでは、毎回弁護士の先生とお話しする機会がありますが、普通に生活していれば体験できないことだと思います。また岐阜県の事件を取り上げるコーナーは私で3代目とお聞きしました。先輩方から受け継ぐものは受け継ぎ、かつ自分らしさを出したコーナーにできたらいいなと思っています。まだ慣れていないので大変なこともたくさんありますが、自分のためにもなると思うので頑張ります。放送局を通して楽しく法律の勉強ができたらいいなと思います。
次はもう一人の新パーソナリティ、川原さやかさんです。こんばんは。
こんばんは。
さて、後藤さんは清香って呼んでいるんだけど、川原さんは番組内ではどんな呼ばれ方をしたいかな？
はい、私は下の名前でさやかって呼んでください。
清香にも聞きましたが、さやかが担当するコーナーについても教えてください。
はい、私の担当するコーナーは判決やいかにさやかの判例集というコーナーです。このコーナーはこれまでに出された判例の中からさやかが個人的に気になった判例を毎回一つ取り上げ、事案の概要や裁判所のなした判断について紹介し考えていくコーナーです。
こちらは全く新しいコーナーですね。どんな判例が取り上げられるのか、リスナー同様僕も今から楽しみです。
さやかからも新パーソナリティとしての抱負を聞かせてもらえるかな？
はい、今回朝日大学放送局のパーソナリティをさせてもらうことになり、正直不安もいっぱいなんですが、それと同時にすごい楽しみでもあります。また学生でラジオの番組を担当させてもらうなんてすごい貴重なことなので大変嬉しく思います。朝日大学の法学部生として法についての知識を生かし、楽しい番組を作っていきたいと思っています。最初は拙い放送かもしれませんが、リスナーの皆様と一緒に楽しく学んでいけるように全力で頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。
1月からはこれまでのなほかほコンビに清香さやかコンビが加わります。2012年も朝日大学放送局よろしくお願いします。以上、新パーソナリティの紹介でした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設の紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。本日の情報は、小学校、中学校、高等学校などの学校の先生方、そして児童生徒の皆さんへの情報です。今年で3回目になりますが、来年度も学校の先生方や将来学校の先生になることを希望している学生を対象とした法教育教材コンクールを実施しています。また法教育教材コンクールは、法教育を実施する側の方々を対象とするのに対して、今年から新たに法教育を受けた側として学校の児童生徒を対象とした法教育に関する作文コンクールを実施します。まず法教育教材コンクールですが、これは岐阜県法教育研究会、岐阜県弁護士会、新聞社、テレビ局のご協力のもと、学校において法教育を取り扱う授業で活用するための効果的な教材、法教育に関する教材を提案していただき、優秀な作品については広く教育界で普及するための支援を行うことにより、学校教育における法教育の推進を図ろうとするものです。法教育に関する教材とは、ルール作りに関する学習、ルールに基づいてトラブルを解決する学習、法の意味や本質を学ぶ学習など、 法に関する学習で取り扱う教材のことを指します。応募資格は学校の先生方や将来学校の先生を目指している大学生、大学院生であることが条件となります。申し込み方法としては本件コンクール所定の用紙に法教育に関する教材とその教材を活用する学習指導案を添えて朝日大学学事課法教育担当宛に郵送または直接持参で提出していただきます。
次に法教育に関する作文コンクールですが、これは新しい学習指導要領において小学校、中学校および高等学校の学校教育で法教育を取り扱う内容が充実されたことを受け、児童・生徒に対する法教育を効果的に行うためにこの作文を通じて法教育を受けた側として児童・生徒が法教育に対してどのような印象を受け、またどのような考えを持ったか、そして法教育に何を求めるのかを明確に把握し、今後の学校教育における法教育の在り方を探求することを目的として実施されるものです。課題はルールや法教育に関する授業、例えば体育の授業でルールを学んだり、法を使ってトラブルを解決するための授業など、あるいは地域社会の交通教室や法教育に関する講演会などを受けて感じたこと、学んだことを作文にまとめていただくことです。応募資格は小学生、中学生、高校生であればどなたでも結構です。申し込み方法としては本件コンクール所定の申し込み表に法教育に関する作文を添えて朝日大学学事課法教育担当宛に郵送または直接持参で提出していただきます。いずれのコンクールも応募締め切りは2012年1月15日必着となっています。応募された教材や作文については厳選な審査の上、優秀な作品については表彰を行います。お問い合わせ先は電話番号 058-329-1079 朝日大学学事課法教育担当です。本日は学校の先生と児童・生徒向けの情報でした。以上、朝日ナウでした。
やっさん、僕たちの放送もこれで最終回だね。
そうだね、今振り返るといろんなことがあったな。
大変なこともあったけど楽しかったね。
そうだね。
さて、僕たちがパーソナリティとして放送するのは今週が最後ですが、これからも朝日大学放送局をよろしくお願いします。朝日大学放送局にはブログがあります。 URL は http://amebro.jp/low-watch/ または朝日大学放送局、法の字は法律の方に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。
その他ご意見は low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
今までこの番組を聞いてくださってありがとうございます。来週もまた朝日大学放送局聞いてくださいね。お送りしたのは、今度は劇団朝日の活動に集中する法学部2年のツッチーと、
各種資格試験の勉強に励む予定の法学部2年のやっさんでした。
今年も本当にありがとうございました。皆さん、
良いお年を。